五府内88箇所、正観院正弘明、7分。今年の夏も、新型コロナウイルスの流行第7波の勢いが増す中、皆さんも密を避け、それぞれ注意しながらの行動を心がけていると思います。私は昨年の11月頃から、体力の維持を兼ねて、五府内88箇所を回り始めました。四国88箇所霊場巡りは有名ですが、東京にも五府内88箇所巡礼コース、東京版のお遍路があります。もちろん宗派を問わず巡礼することができます。88箇所のリストや目的のお寺の最寄り駅からの地図も作って準備完了です。最初の五府内88箇所第1番札所は、JR 山手線の高輪ゲートウェイ駅の近くの高野山東京別院です。一般的に東京お寺巡りのお遍路さんは、1、納経する。これは写経、お経を書き写したものを、巡拝者の願意を本尊に伝える意味で、寺院に奉納することを言います。主に、般若心経を書き写して納めますが、短いお経の十句観音経でも構いません。また、筆で書く必要はありませんが、私は写経ができないので、寺院内を散策して参拝してから、御朱印のみをいただきます。2、朱印をもらう。これは、納経の証明として、御朱印、赤いご本尊の宝印、宝は宝を、御朱印帳、納経帳に押してもらうことを言い、お参りの記念にもなりますが、仏様の功徳をいただくという意味があります。また、納経軸というのもあります。御朱印帳と同じように、御府内88箇所すべてのお寺で納経し、ご本尊の法印を押してもらった後に、表層して掛け軸などにします。また、納経料、朱印料が必要になり、紙の小袋を用意して納めます。一般的には、納経帳、御朱印帳の場合は300円くらい、納経軸の場合は500円くらいですが、お寺によって違いますので、必ず確認してください。納経料は代価ではなく、ご本尊に納めるその方のお布施なので、お釣りをくださいというようなことがないように準備します。くれぐれも御朱印はお寺巡りのスタンプラリーではないことをお伝えしておきます。3、御府内88箇所すべてのお寺を願を込めて巡礼する。つまり、お遍路の日数は特に期間は決まっていませんが、計画を立ててお参りします。電車やバスなどの交通機関を利用しても構いません。88箇所をめぐる順番は、一番札所からお参りすることを順打ち、88番札所からのお参りは坂打ちと言い、いずれも順番通りは結構大変です。アクセスを考えて順不動でも構いませんので、自分のペースでお参りをします。また、なぜ札所というのかは、札所はその名の通り巡礼の証として、また様々な思い、願い事を込めてお堂に木札を打ち付け、納める場所でありましたが、お堂に木札を打ち付けると建物を傷めるため、現在では行われておりませんが、その名前だけが現在も残っています。また、ご住職が不在だったり、法事や行事のある時には、御朱印をいただけないこともありますので、その時は、今日はご縁がなかったと考えて出直しましょう。お参りの服装は、お参りにふさわしい服装で、動きやすいものなら構いませんので、お遍路さんスタイルの白装束や金剛杖は特に必要ありませんが、数珠、念珠は必ず用意しましょう。御府内88箇所のお参りはお寺巡りではありません。 弘法大師といつも一緒である同行二人という信仰を高めるための一つの修行です。お参り中は弘法大師様のご報号、南無大師遍照金剛を心の中で念じながらお参りします。誰にでもできる身近な仏教修行なので、自分なりの規律を決めて、道中に出会った人には親切にするとか、期間中は不平不満は言わないとか、無理のない決め事を持ってお参りすると、随分感じ方も違います。また、巡礼中でもお腹は空きます。精進料理など、体に優しい料理を提供しているお寺のカフェも増えてきました。お寺のカフェでほっと一息してから次の札所へお参りをしたり、他の参拝者の方や地域の方との交流も大事なことですので、お参りの持ち物として写経、御朱印帳、数珠、念珠を準備してお参りされることをお勧めします。巡礼の魅力としては、88箇所の霊場を参拝することは簡単なことではないけれど、頑張ってやり遂げた時の達成感と満足感は、今後の自分の糧となるでしょう。途中でやめることはできませんので、お寺でのマナーを忘れずに、あくまでも自分のペースで、周りの景色を楽しみながら、四季を感じてください。私もこの年になってお寺を参拝すると、なぜか厳かな気分になります。子供の頃は、お寺や神社は、絶好の遊び場だったのにね。ちなみに我が家の地元の鷺宮の福蔵院は御府内88箇所の14番目の札所です。御府内88箇所を終わります。